説教ああ主の瞳、増田琴先生です。
主にある皆さん、今朝こうしてご一緒に礼拝を捧げることができます恵みを心から感謝をいたします。一年で最も寒い時期になっておりますけれども、主の光のもとをご一緒に歩ませていただきたいと願っています。今週も御言葉によって励まされ、また勇気をいただいて送り出されて、ここから出かけていきたいと思います。先ほどご一緒に聞きました新約聖書のマルコによる福音書10章、このところには非常に印象的な一人の青年が出てきます。イエスの前を悲しみながら立ち去っていった青年です。この一人の青年の姿、その姿は時を経て心に残る印象が変わるように思います。彼はとても真面目に主イエスに尋ねました。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいのでしょうか。それに対してイエスが答えているのは、殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬え。これはイスラエルの民が大切に守ってきた実戒、律法の教えです。いわばイスラエルの人々の生きる軸、基本線、それを主イエスは、あなたはこれを守ってきたか、永遠の命を受け継ぎたいのならば、あなたはこういうことを守る必要があるよと語られたのでした。それに対してどうでしょう、この青年は即座に、そういうことは皆子供の時から守ってきました、こう答えているんですね。即答しているんです。見事です、立派です、すごいですというほかありません。即答できるんですか。皆様いかがでしょうか。子供の頃から偽証してはいけない、嘘もついていけないんでしょうか。子供の頃から守ってきました、すごいな。そう答えることのできたこの青年に主イエスは、それはすごいね、天国はあなたのようなものだよとは言われなかった。ではどう言われたんでしょうか。主イエスは彼に対して別のことを語っています。あなたに欠けているものが一つある、行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。自分自身が真面目に生きている、私は正しいことをしている、そういうことだけではなくて、隣人と今のこの時代を生きている人たちとどのようにあなたは生きているのか、そのことに目を留めてごらんなさい、主イエスは伝えられたのだと思います。自分は正しいのだ、誤ったことはしていないのだ、そういうあり方、生き方ではなくて、共に生きている人たちの姿が目に入っていますかと尋ねられて、そして青年ははたと立ち止まったのかもしれません。律法を完全に守っているというのは自分の正しさの問題です。けれども貧しい人々と共に生きようとすること、それが大切だと言われた。そのことによって主イエスは永遠の命と言われている神に結ばれた在り方、生きている時も死の時も死の彼方においても神に結ばれているというその在り方について示されたのだと思います。しかしこの青年は、ではそのようにいたします、あなたに従ってまいりますということはできなかった。この聖書の箇所で ことさら心に残るのは、この言葉に気を落としながら悲しんで立ち去っていったという言葉です。どのような思いで立ち去っていったんだろうか。なお一つ欠けているものがあると言われて、そう言われて立ち去っていった青年。もっと若い頃に私はこの青年の姿を知らされた時、何か責めるような思いで読んでいたことがあります。ああ、自分の正しさにおいて全て守っているそういうものですと言っても、あなたにはなお一つ欠けているものがある。一番自分にとって難しいことが言われた時に、この青年はそれでは従ってまいりますということができなかったんだな。結局従えなかったのか、そういう話なのか、なんとなくこう責めるような思いで読んでいた時期があったんですね。なお一つ欠けたものがある、その大切なものを捧げなさいと言われたら、やっぱり自分を守りたいという思いの方に一生懸命になってしまうものなんだな、人間というのは。自分も同じようにそう感じて、ああそうだよね、そう感じていたことがあります。昨日は私の父増田稔の記念礼拝をこの礼拝堂で行わせていただくことができました。心から感謝をしております。私は、父の書斎で育ったようなところがございまして、父の書斎にあった本を中高生の頃からたくさん読んでまいりました。その中に大江健三郎さんという作家の方が書かれた本があります。おそらく、大江健三郎さんの本はたくさん出版されておりますので、すべてとは言いませんけれども、父もそのほとんどを読んでおりましたし、また私も大江健三郎さんが書かれた本は高校生の頃から出されるたびに読んでまいりました。私はこの青年の姿をこう心に思い浮かべるときに、実は大江健三郎さんがその本の中で語っておられた一つのエピソードがいつもこう浮かぶんでくるんですね。で、私はそのエピソードを自分自身が牧師としての歩みを歩み始めようという思いが与えられた高校生の頃に読んだような記憶があったので、いろいろ本を食ってみたんですけれども、そのエピソードを見つけることができたのは、今私のところにあった本の中では、信仰を持たない者の祈りと題された講演の中でした。これは東京女子大学で大江さんが講演をされた時の講演録が本になったものです。ご自分のように信仰を持っていない者が、東京女子大学というキリスト教主義大学の中で講演をされるにあたって、どのような立ち位置でお話をされるのかということに対して思いもおありになったのだと思うんですね。しかしご自身の9歳の時のご経験をそこで大江さんは語っておられるんです。それはこういう経験です。終戦直後で食料がなかった時に、自分の家で採れた本当にわずかばかりの小麦を森の中の水車小屋に引いてもらいに行ったんだそうです。そして出来上がるのを待っている間、そばにあった雑誌があって、それを紐解いていった。それはジョバンニと牛という題の本でした。そのジョバンニと牛という本の中にあるのは、アッシジのフランチェスコというこの時代の、今のローマ法王のフランチェスコという名前はここから取られているんですけれども、アッシジのフランチェスコ、アッシジ出身の自分自身の財産をすべて捧げて従っていた修道士の人との出会いが書かれたことだったんですね。ジョバンニ少年が牛を連れて歩いていました。そのジョバンニ少年がある素晴らしい、お坊さんとか訳されていたんですけど、つまり司祭ですね、に出会って素晴らしい人だなと思ったので、その人の後についていきたいと思いました。そしてじゃあ自分のところにいらっしゃいと言われた時に、それには 持っているものを全部捨ててきなさいと言われた。ジョバンニ少年はその時に引いていた牛がありました。そしてジョバンニ少年は、この牛がなくなったら僕の家族は本当に困るんだと思って、ついていきたいけどこの牛を手放すことはできない、そう思って泣いてしまった。そしたらそのお坊さんフランチェスコは、わ、それでは牛は捨てなくてもいいから、あなたはついてきなさいと言われた。そういうジョバンニと牛という本を9歳の大江少年は読んだんですね。そしてそのジョバンニと牛という本を読んで彼はどう思ったかというと、自分にも魂の問題がある。9歳の時だったけれども、父が亡くなり祖母が亡くなったすぐ後だったので、自分にも魂の問題があると気づいた。そして魂のことについて本当のことを何か教えてくれる人がいたら、自分はその人についていくだろうと思った。ついていかなければいけないと、そう思ったというのです。その帰り道、森の中を歩いていて、もし自分が今どこかそのフランチェスコのような偉い人がいて、松の陰から現れて、少年よ、君は魂のことをしなさい、私についてきなさいと言われたらどうしようか、そう思いながら彼は歩んでいきました。そしてわずかばかりの引いてもらった小麦を抱えて、この小麦を捧げなさいと言われたらどうしようか、このわずかばかりの小麦を待ってる家族がいる、自分はこの小麦を捧げられない、捨てられない、家では家族がお腹を空かして待っている、待ちわびてるんだ、この小麦は手放せない、そういう思いを持って彼は家に帰ったというんです。本当に魂のことを考えなければならない、ついていかなければならないとなったときに、自分の大切なものを捨てることができるだろうかというのが9歳の時の子供の時のジレンマだと。そして単純な話だけれども、実は今もそれが続いていると彼は話された。女子大生の皆さんの前で、もう皆さんの父親よりもさらに年齢を重ねたような大の男が、そんなことでジレンマを抱えて悩んでいるなんておかしいと思われるかもしれませんけれど、と彼は言いながら話したのだそうです。これは私自身が大江さんのその書かれたものを読んで非常に心に残りました。あなたはその大切なものを置いてついてきなさいと言われたときについていけなかった、その時の心の傷がずっと自分の中には残っていますというふうにそこで話されたんですね。しかし同時に私は思いました。このジョバンニと牛という本の中で大切なことは、牛が捨てられませんと言ったら、牛はいいから君はついてきなさいと言われたことなんですね。あなたはついてきなさいと言われたことだった。それがおそらく本当に必要なことだと言われたことだったのかもしれません。しかしそのように大江健三郎さんが書いておられたことを読んで、ああ、人にはこのようにして問われることがあるし、そしてどこかにそれは捨てられないものがあるのだろうと思ったのです。ジョバンニの牛があり、大江さんの小麦粉があり、そして私にも捨てられない大切な何かがある。ある私が非常に尊敬申し上げている牧師がおられます。もう50年近く教会の伝道牧会を続けておられる方です。父を天に送りまして、そして昨年一昨年とずっと自分を励ましてくれていた先輩の牧師たちが天に召されるという寂しさを心から覚えております。そういった先輩の牧師たちによって道筋を与えられ励まされてきました 祈られてきた、そういう思いがあるからです。そして今もそのようにして励ましてくださっている先輩の牧師たちを大切にしたいなという思いが深くなりました。その私の尊敬する牧師はこの青年の姿についてとても深い思いを持って語っておられるのです。その牧師は大胆にもこの聖書の箇所の一番最後のところに、青年が立ち去った後にたくさんの財産を持っていたからであるという理由付けの言葉が聖書には残されているのですけれども、この言葉は広大に書き加えられたものではないかというのです。もともとこの物語は、その人はこの言葉に気を落とし悲しみながら立ち去ったで終わっていたのではないだろうか。でも初代教会の経済的な事情の中に、非常に厳しい状況の中にあって、財産に心を奪われて去っていく人もいると、そういう言葉を語りながら何か自分たちの在り方をある意味では正当化するような思いでこの言葉を理由付けとして入れたのではないかと、まあそういう仮説を立てながら語っておられたのが非常に心に残っております。その牧師はご自身を振り返って、教会は、牧師はそうやって教会に来られなくなった人のことを何かしら理由付けして、責任は本人にあると片付けようとしてきたのではないか、悲しみながら立ち去っていった人の後ろ姿をじっと見つめて、そしてその眼差しを注いでいるのがイエスの姿だったのではないか、そういう思いの中に去っていく人の姿、牧師として長い年月を過ごすということは、新しく来られる方、新しい出会いがあると同様に、いえそれ以上に去っていく人、離れていく人、別れる、そういうことを経験しなければならない、その辛さ、寂しさというものが、こういう理由付けや正当的な言葉を言わせているのかもしれない、自戒を込めて語られたのでした。この青年はイエスの言葉にさっと身を翻して去っていったのではありませんでした。ここに青年が去っていった姿が非常に印象的に記されています。気を落として悲しみながら去っていった。気を落としてという言葉は、塞ぎ込んでという言葉です。そして悲しみながらという言葉は、苦しんでという意味でもある。彼はこの言葉に、あ、じゃあすいません、やっぱり無理ですと言って、そのまま身を翻してさーっと立ち去っていったんじゃないんですね。この言葉を言われた時に身を切られるようにして、ああでも自分の牛がある、小麦がある、苦しんでその場を立ち去っていった。イエスはおそらくその人が持っているものを売り払い、貧しい人に施すということが一番難しいことだと知っておられたと思います。そしてその上でこの人に問われた、問われたこの青年は身を翻していきました。苦しみながら、その青年の姿、後ろ姿を見たときに、主イエスは、ああ、あなたもかと言われたのではなかった。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われたとあります。この箇所は文字通り訳せば、イエスは彼をじっと見つめ、彼を慈しみ、彼に語られた、彼に、彼に、彼にと3回続けて、その人に対して慈しんで言われたのだ、ご覧になったのだ、そして語られたのだとずっと続けている。そしてこの訳されている慈しみという言葉は、ギリシャ語ではアガペーという言葉です。アガペーというのは神の愛、神が愛される眼差しを持って ということなんです。マルコによる福音書においてアガペという言葉が動詞で使われている。つまりあなたのことを愛する、神の愛、無償の愛を持ってあなたのことを愛するという形でこの言葉が使われているのはここだけです。主イエスは神様が注がれるその眼差し、無償の愛で慈しむ心でこの青年の後ろ姿をご覧になった、その人を深く愛された。イエスはこの青年を自分についてこれない、全部を捨てられない、自分の思いを優先する、そういう人として切り捨てたのではありませんでした。その人を深く愛された、立ち去ったその人の後ろ姿をじっと見つめ続け、そして語ったのだと思います。今から大江さんに、あなたも牛、小麦大丈夫ですよというわけではありませんけれど、私たちもそうして主イエスが見つめておられる後ろ姿ということへの思いがある、そこに神の愛があるんだ、神の愛というのはそのようなものではないか、私たちが何かついていけるから、私たちが何かができるから私たちのことを見てくださっているというのではない、むしろ正反対に、私はこれが捨てられないんです、私はこういう生き方なんですという私に対して注がれているのが主の眼差しなのではないか、そう思います。このあと歌います賛美歌197番という賛美歌なんですけれども、実はこの賛美歌はまさしくこの聖書の箇所によって作られている賛美歌です。ああ主の瞳という賛美歌なんです。今日の説教題になっております。説教題をご覧になって、あの賛美歌から取られたのねとお気づきの方もあると思います。賛美歌の題から説教台をつけさせていただくというのは私が時々用いるやり方なんですけれども、このああ主の瞳という賛美歌は日本人の方が作詞作曲された賛美歌です。以前この賛美歌21という賛美歌が出版される前に私たちが用いておりました茶色の54年版の賛美歌は、その発行されるときに賛美歌を公募したんですね。皆さんどうぞ新しい賛美歌が出ますから、賛美歌を皆さんが作られたものを送ってくださいって公募したんです。で、その公募された中で採用された賛美歌の一つがこのああ主の瞳という賛美歌です。この作詞者、詩を作られた牧師伊沖俊夫先生とおっしゃるバプテスト連盟の牧師でいらっしゃいます。私はこの先生と個人的に親しいお交わりをいただきまして、今年も先生から年賀状をいただきました。もう90代になっていらっしゃる牧師でおられます。格釈としておられて、ご自身の人生の歩みを昨年個人誌として出版された方なんですけれども、伊沖俊夫先生は第二次世界大戦中に志願して飛行予科訓練生となり、戦死を覚悟しておられたのだそうです。敗戦また軍隊からの復員されてから人生の目標を失って苦悩していた時に、バプテスト派の宣教師の伝道集会によって信仰に導かれた方でありました。この賛美歌は受選後間もなく伊沖先生が信仰の確信を失って悩んでおられた時に作詞されたものだそうです。この賛美歌の一節ではこう歌われています。ああ主の瞳眼差しよ、清き御前を去りゆきし、止める和光度見つめつつ、嘆くは垂れぞ主ならずや。その前を去っていった後ろ姿を主イエスはその眼差しでずっと見ておられる。ああ主の瞳、そういうところに注がれるのだ。二節、ああ主の瞳眼差しを見たび 我が主を否みたる弱きペトロを顧みて、許すは誰ぞ主ならずや。あなたについていきますと言ったけれども、最後の最後は結局十字架のイエスをその場に置いて逃げていった、そういうペテロのような弱い自分だけれども、その弱いペテロを顧みて許してくださる、それが主の眼差しではないか。3節、ああ主の瞳眼差しを、疑い惑うトマスにも見傷示して信ぜよと招くは誰ぞ主ならずや。復活の時に出会ったトマスという弟子に対して、私はあなたの傷を触ってみなければ信じないと言ったそのトマスに対しても、あなたは信じられないのかと叱責するのではなくて、そのトマスに慈しみの眼差しを向けられたのが主イエスだった。そして4節、昨日も今日も変わりなく血潮滴る御手を述べ、友よ帰れと招きつつ、待てるは誰ぞ主ならずや。そういう私たちだけれども、イエス・キリストは帰ってくることを待っておられる、そう歌う賛美歌です。私はこの賛美歌を歌うときに気づかされるそのことがあります。それはどういうことかと言いますと、主イエスの眼差し、神の眼差しはなお一つを書くと言われたとき、それに従えない自分を自覚したときに注がれる眼差しだということです。従っていこうと、自分が勇気を持って自信を持って歩いているときではない、なお一つを書くと言われて、ああ私にはこれがあるんだと痛んでいるとき、その痛みになお主イエスの眼差し、神のあふれる眼差しが注がれているのではないでしょうか。そういう限りない慈しみの眼差しが今この時私たち一人一人にも注がれていることを教えていただき、また覚えさせていただきたいと思います。私たちもその主の眼差しの中を歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが今朝も私たちを招き、愛し、許していてくださることを感謝いたします。そして今朝もあなたの眼差しが私たちに注がれていることを感謝いたします。あなたの与えてくださる光の中を歩んでいきたいと願っています。時には離れ、時には欠けたるもののゆえに、あなたについていくことができず、また心を奪われて、あなたから離れてしまう弱さを持っている私たちです。しかしあなたの眼差しと見ては、そのような私たちをしっかりと捉えて、私たちが離れている時にもあなたは捉えていてくださいます。離すことがありません。そのことのゆえに私たちを励まし、ここから出かけさせてください。それぞれの場へとあなたが派遣してください。そしてその場にあって私たちがあなたの恵みを、豊かな実を表すことができますように導いてください。一年で最も寒い時期にあなたから与えられている恵みを思います。同時に体を弱くされている方、療養しておられるお一人お一人、また愛する者を天に送られて寂しさを覚えておられる、その傍らにあなたが立ってください。そのことをもって主の豊かな平和と平安を与えてくださいますように。社会のただ中にあって、私たちが神の国の福音を、平和の恩信を伝えていくことができますように、勇気を与えてください。今この時私たちが決断しなければならないこと、勇気を持って考えなければならないことを教えてください。私たちは今日の午後、大林健さんを通して講演会の時を持とうとしております。そのところにおいて語られる言葉を耳にすることができますように、小さくされた者の側に立つイエス、あなたがどのような立ち位置を持ってこの社会の中を歩まれたのか、そのことをご一緒に心に留めて歩むことができますように導きを与えてください。 尊いお働きを伝えてくださいます講師の上に、あなたの豊かな聖霊の導きを与えてください。そしてそのお働きを支えておられるお一人お一人、教会の上に主の祝福を増し加えてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。